皆様おはようございます。再びこの場に交わることができることを心から感謝します。先週私は久しぶりにこちらに来たんですけれども、今日は2週間連続で来させていただいています。というのは前に今まで行っていた教会に行けなくなるということがあって、なのでこれからはこちらに交わらせていただこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。で、先週と今週、今日、聖書通読の会に参加させていただいたんですけれども、そこで先週はルカの福音書1章から2章、今日は3章から5章を、通読しました。その中で特に大切だなと私が思った箇所を、今日は学ばせていただきたいと思っています。それというのは、イエス様がモーセの律法、旧約聖書に書いてある律法を大切にされていることがわかる箇所です。一つ目はルカの福音書2章39節、104ページです。イエス様がまだ、赤ん坊であった時のことですけれども、ルカの福音書2章39節、親子は主の律法で定められたことを見終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。主の律法で定められたことを皆行ったということが書いてあります。次にイエス様が荒野でサタンの悪魔の誘惑を受けられた時のことです。ルカの福音書4章4節、悪魔の誘惑を受けたときイエス様はこのように答えられました。4章4節、イエスは人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。続いて8節、イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。続いて12節、イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。イエス様がここで引用された3つの御言葉は、実は旧約聖書の申命記という、聖書からの引用になっています。ですから申命記はモーセの律法と言われているものの一つですから、イエス様はモーセの律法を大変大切にされているということがわかります。次には、ルカの福音書5章14節、ここでは皮膚病を患っている人をイエス様が癒す奇跡を行われたところですけれども、ルカの福音書5章14節、イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。イエス様はここでもモーセの律法を守るように、その人に命じられました。イエス様は、今お読みした箇所だけでも旧約聖書モーセの律法を大変大切にされていることがわかります。ところでモーセの律法とは何のためにあるのでしょうか。有名なものだと、石の板に書かれたモーセの十戒がありますけれども、その他にもたくさんの定めがあります。一説には613条あると言われています。しかしこれをすべて守ることは私たちにはできません。では613もあって誰も守れないモーセの律法を神はなぜ与えられたのでしょうか。律法は人が神に近づく道です。この律法の、要求を守れば神に近づくことができるというものです。しかしそれを守ることはできません。ユダヤ人たちはこのモーセの律法を守れば神に近づくことができる、そう解釈して一生懸命律法を守り行っています。しかしそれを完全に守ることはできないという 苦しみが生じてしまいます。さっき律法は人が神に近づく道だと、お話ししました。いわば律法は神と人との仲介ということもできます。神と人との仲介といえば第一テモテの手紙第一にその言葉が出てきます。開ける方は、お開きいただけるといいと思います。第一テモテ2章5節です。ページは385ページです。第一テモテ2章5節。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。ここで、神と人との仲介者として、イエス様のお名前が挙げられています。実は、イエス様こそ、私たち人間が神に近づく道であると教えられています。さっきは旧約聖書の律法が神に近づく道だと言いましたが、それ以上にイエス様こそが神に近づく道です。いわばイエス様は誠の律法、完全な律法と言ってもいいかもしれません。私たちはモーセの律法を一つも守ることができません。そんな罪だらけの私たちのためにイエス様は来てくださいました。イエス様はご自分がモーセの律法を一つ残らず完璧に守ることで、私たちの代わりにモーセの律法を守るということを行ってくださいました。そのイエス様にイエス様を信じることで私たちはイエス様と同じようにモーセの律法をすべて守ったということになり、聖なる御父に、父なる神様に大胆に近づくことができるようになりました。ヘブル人への手紙10章19節を最後にお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙10章19節。ページは413ページです。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。
誠の律法としてのイエス・キリストということを教えていただき、旧約と新約は別々ではない、一つにつながっており、その中心にイエス様がいるんだということを確認できて感謝です。今日私が読ませていただきたいのは、そのイエス様が最初になさった印について書かれているヨハネによる福音書の2章1節から11節までを読ませていただきます。新約聖書のヨハネによる福音書2章1節から11節ですが、最初にお読みするのは1節から5節までお読みしたいと思います。 カナデの婚礼という小タイトルがついている箇所です。もうある意味では皆さんは何度も読み聞いているかもしれませんが、新しい何かが与えられたただと願っております。お読みいたします。3日目にガリラヤのカナデ婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使たちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。婚礼、結婚式でブドウ酒、お客さんに振る舞うブドウ酒が足りなくなった。大変なことです。これはもうこの結婚式そのもの、披露宴そのものが台無しになってしまうような出来事が起きたんですね。で、ヨハネはマリアという名前を一切使わない。で、イエスの母という言い方で何度も今日の箇所出てきます。それは意図があってのことなんですけど、イエスの母マリアは裏方、食事を出したりいろいろする、働きしていた。親戚の誰かが結婚したのかもしれませんけれど、で、裏方ではこれ、婚姻の席はこの時代何日も続いた。私どもね、一日だけで終わらなかったので、ブドウ酒がなくなるともう大変なわけですね。そこで困ってしまって、どうしようということになったわけですが、で、母はイエスのところに来て、ブドウ酒がなくなりましたと言っています。これ以上言わなかったようですね。事実だけを伝えた。これが一つ大事な点なんですけど、そうすると、イエス様はお母さんに向かって、夫人よ、私とどんな関わりがあるんですか？私の時はまだ来ていません。と答えた。これ、新改訳では女の人とかいう訳でもなっているわけですけど、お母さんとは言わなかった。それと私と何の関係があるんですか？そんなこと知りませんよみたいな感じ。聖書を最初読むとね、ここ引っかかるんですね、みんなね。なんか冷たいなという印象を受けてしまうんですけど、なぜこのように言われたんでしょうか？これ一つの質問なんですけどね。で、それに対して母は親に向かって何て言うんだとは言わなかったですね。怒りもしないで彼女はこう言ったんですね。五節、召使いたちに、この人、イエスが何か言いつけたらその通りにしてくださいと。そしてその場を離れて裏方へ行ったんですね。こう、賑わって、歌が歌ったり、ワンワンやっている裏方は、ちょっともうパニックの状態。ちょっと情景を思い浮かべていただきたいんですけど。で、次の節、六節からのところに、その場面が描かれております。そこには、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレス入りのものである。とあります。清め、食事の前、外から帰った時清めるためにその水を使っていた。ユダヤ教のすなわち旧約聖書の律法がそういうふうに指定しているんですね。6つという、6という数字も意味がある それで3メトレテスというのは1メトレテスが約39リットルですので100リットルから120リットルの亀が、石の水亀が6つ置いてあった。結構場所取ってたと思うんですけど、で使ってるからその水亀はいっぱいではなかったですね。で、母がこの人が言ったことをやってくださいと言ったときにイエス様は何とおっしゃったか、これは7節に書いてあります。イエスが水亀に水をいっぱい入れなさいと言われると召使いたちは亀の縁まで水を満たしたと書いてあります。言われた通り、なんでこんなことするんですかと言わない、言われた通りする従順ということがここには示されておりますが、このヨハネという人の福音書を改めて読むと、物語のように書いていながら非常に深い意味が一つ一つにあるということに気づきます。で、6というのは7が完全数ですから不完全なということを表しております。石の水亀というのは先ほどユキトケがお話しされた律法、モーセの律法なんですね。それがそこにあるんですね。で、イエス様がおっしゃったのは律法を満たす、完璧にそれを守るということをも意味しておりますが、いっぱいに水を入れた、でその瞬間おそらくブドウ酒に水が変わった、最上のブドウ酒に変わったんだけど、それが分かったのは誰が分かったかというと、9節に書いてありますが、召使いはそれを世話役のところにまず持っていった。そしたら世話役はそれを飲んで、すごいいいブドウ酒じゃないかと言った。どっから来たんだと、まあ知らないもんですから。で、このブドウ酒が変わった、これは奇跡ですけれど、奇跡とは言わないんですね。ヨハネは印という言い方をします。出来事そのものよりもそれをしたお方がどういう方かということを示すのが印ということなんですけど、水を汲んだ召使いだけが知っていた、他の人は知らなかった。で、まあよかったよかったということになったが、あれ裏方はほっとしたんですけど、お客さんたちは全く知らない。で喜びがそこに続いたということに書かれてあります。で、11節でイエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。最初の印を行われたのは水をブドウ酒に変えるということなんでした。しかも見せびらかすかのようにみんなの前であっと驚かせるようなことは全然しない、隠れた形でこれをなされたということなんですね。ちょっとその霊的な意味を考えてみたいんですけど、まず最初に一節をちょっとご覧になっていただきたいんですけど、この出来事が起きたのは3日目と書いてあります。何から3日目か、この3日目というのの意味は何かということを私は読み飛ばしやすいんですけど、もちろん1章の29節、35節、43節にその翌日、その翌日、その翌日と言っており、日付が書いてありますので、日付というかね、3日目になる。でも単純にそういう話ではなく、3日目、これは復活、イエス様が復活された3日目を意味している。で、この出来事は復活とつながりがあるということをヨハネは言いたい。 すなわち復活というのは死んだものが生き返る、古いものが新しい命に変わるということで、水がブドウ酒に変わる。そしてその水は律法なんですけど、それが福音であるブドウ酒、人々に喜びを与えるブドウ酒に変わる。つまりこれは旧約聖書の律法が満たされるというのは水を満たすということなんですね。満たすときにそれが変わる。そしてそれをなさったのがイエス様です。イエス様は人々が喜びの中にいられるようにということでこれをなさった。まあ、三日目はそういう意味があるということを読みますと、そういう意図で書かれているのかなと思います。で、もう一つは先ほど言いましたが、マリアという名前を書かないでイエスの母と書いている。イエスさんはこの時30歳、32、32ぐらいになってたんですけど、そうするとお母さんは50近いですね。まあそれぐらいになりますとね、マリアにとっては息子なわけですよね。つい言いたくなる。ブドウ酒が足りなくなったよ。で、終わらない。大変なんだよ。なんとかしておくれよ。すぐ。してよとこう言うんではないか、あるいは、ね、弟子に行って買いに行かせようとか、なんか要求をするんね。でもマリアはというか母だとそうしやすいということが前提になっているね。でも彼女はそれをしなかった。で、困っている事実だけを伝えた。これは私たちもですね、ブドウ酒が足りなくなるという出来事が日々の生活の中で、人生の中で起きます。パニックになる。どうしようか。もうどうすることもできないで、あたふた しなくちゃいけない。困った状況が起きたとき、マリアが、母がしたように、まずイエス様のところにそれを伝える。祈るわけですね。で、祈るときに、ブドウ酒はなくなりましたって止める。それ以上言わない。なんでか主は知ってるわけです。聞いたわけですよ。すると放っておくわけがない。でどんなにこう関係がないなんと言われたとしても、その信頼は変わらなかったんですね。でもう一つの大事な点は、なぜ婦人を女よと言ったか、自分と何の関係もないと言ったか、これはやはり、もうイエス様はマリアの子供として生まれましたけれど、母と子の関係、肉親関係ではもうない。マリアは私たち信じる者のあるべき姿、そういうタイプを表します。そして、イエス様に対した時に、もう親子とかということではなく、救い主として接する。そしてイエス様がいつも見てた、考えてたことは、十字架と復活のことを考えておられたので、私の時はまだ来ていない、とおっしゃった。ですね。で、婦人よというのは決して冷たい言い方ではなかった。ですから、母はそれがハッと気づいたんだと思います。でも、きっと何か言う、何かしてくれるという信頼を込めて。つまり、祈りというのは神様にこちらの願いを押し付ける、ああしてくれ、こうしてくれというんではない。主に委ねる。あとは現状を報告して、あとは信頼して待つ。私の名前は浜田幸四郎というんですけど、ある学校の先生が私に紹介するときに、彼は浜田幸四郎というんだと、ああしろこうしろと言うから気をつけろとか言われて、と思ったんですけど、ここでマリアはああしなさい、こうしなさい、お前は親の恩だろとか一切言わないですね。これが私たちの取るべき姿で、主は何とおっしゃったかと、 石の水瓶に水を満たしなさい、必ず何かするって言った時に、召使いはその通りにしました。なんでこんなことするんですかとか、そういう理屈を言わない。そしてもう一つ大事な点は、この奇跡と言わないで印、本当に不思議なことですよ。水が葡萄酒に変わるというようなことを知ったのは召使いであった、身分の低い人であった。私たちが本当に低いものになるときに、主がなさった不思議な技がわかる、示してくださるんですね。本当にそんなことをここで示されておりますが、この時代も今もそうかもしれませんが、十節に世話役が言った言葉は現実なんでしょうね。宴会の初めには良いブドウ酒を出して、おいしいおいしいと言うけど、みんな酔っ払ってきたらわからないから悪いものを出すんだと、こういうのが常識だったのかもしれませんが、それなのに最も良いブドウ酒を取っておいたなって言われました。イエス様は、私どもが欠けた状態、ブドウ酒がなくなってしまったという状態の時に助けてくださいます。そして私たちの時、イエス様は私の時とおっしゃったんですね。いつでもご自分のご計画が、母が頼まれたからしたんではない、父のご計画に従う、御心に従うということがイエス様にとっては第一でした。私たちもそういうものでありたいし、そして私の時は御手の中にありますという支援の言葉があるんですけど、本当に私たちも自分の時が本当にいつでも神様の手の中にあること、そしてその中で大変なことが起きても必ずそれは喜びに変えていただける、旧約の律法を満たしたのがイエス・キリストだと先ほどゆきとさんもおっしゃいました。それをここで示している。ですから復活という3日目という出来事として、ヨハネはこれを書いていく。でもう一つは、結婚式というのは喜びですけど、花婿と花嫁の問題ですけど、私たちにとってもイエス・キリストが花婿で、私たちは花嫁で、そこにいつも主が共にいてくださる、そんなことをこの最初に主は奇跡として、印として神様の栄光を表された。本当にマリアの、マリアと言いますかね、イエスの母のように、私たちも対応していくものでありたい、そうであるようにという願いを込めてヨハネは書いたんではないかと思います。で、そういう中でブドウ酒、水を満たした、これは人間がしたことですけど、そういうしもべになりたい。主の御用をしたときに、ものすごいことをなんかしてないのかもしれない、しかしその時主が働いてくださる。そしてこの召使いはキリストをあがめたと思います。そして主は決してそれを誰もがみんなに見せびらかすようには言わない、されない、本当に謙虚な、そして人が困っている時、助けてよなと述べてくださる。そんなことを今日は教えていただき、今日はゆきとさんが素晴らしいお話をしていただきましたが、それとこうつなげていただければと思います。